マタイによる福音書の16章の1節から4節、そして第一コリントの1章の18から25を朗読していただきました。今日は特にこの16章の1節から4節、この御言葉を通しまして、印、天からの印、それが何であるか、そしてそれがどのように私たちに益するもの、役立つものであるか、これを学びたいと願っております。もう一度16章の1節から4節を読ませていただきます。ファリサイ派とサドカイ派の人々が来て、イエスを試そうとして天からの印を見せてほしいと願った。イエスはお答えになった。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。そしてイエスは彼らを後に残して立ち去られた。ヨナの印とあります。旧約聖書のヨナ書の中に出てくるヨナの印であります。子供のための説教があればそこで紙芝居を用いながらたどろうと思いましたが、開いてみたいと思います。ヨナ書、旧約聖書の1446ページ、旧約聖書の1446ページ、ここを見ますと、二章の一節にはこうあります。主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。こうありますね。神様から異邦人の地、そして神様に甚だしく背いているニネベという町に行って、そこに神様の言葉を伝えよと命じられましたヨナが、それを拒みます。そのような敵のところに行って、その言葉を伝える。それも緊急の言葉でありました。三章のところを見ますと、三章の四節には、ヨナは都に入ったとき、歩きながら、また叫びながらこう言ったとあります。あと40日すればニネベの都は滅びる、この言葉をこう伝えに使わされます。そしてそれを伝えることをこのヨナは拒みまして、それには従いたくないとして、神様が行けと言った方向とは違う方向へと船で逃れようといたします。そうしたらその船が嵐に見舞われまして、そしてその嵐の中でヨナははっきりと神様がこの嵐を起こしている、そして嵐に恐れる人々に向かって、私を海に投げ込めと、そうすればこの嵐は止むと。そしてヨナは海に投げ込まれ、そしてここに先ほど見ましたように魚がそのヨナを飲み込んで、ヨナをこのニネベに使わそうとしていたところに連れて行って、そして吐き出したと。三日三晩魚の腹の中にいたというわけであります。そして使わされたヨナが先ほど申し上げたように滅びるぞと、本当にこのように私を使わした神様がこのことをなさるぞと伝えましたら、人々がどういうわけか、本当に 異邦人、かたくなな心であるはずの者たちが、そして神様から40日後の滅びを告げられるほど、甚だしく悪くなっていた者たちが、改めてヨナの言葉を聞いて、その行いを変えます。こういうエピソードですね。ヨナの印というのは、イエス様がここで言っているのは、三日三晩魚の腹の中にいた者が、こうして神様の言葉を伝える者として、ニネベの町に使わされた人々がその印を見て、びっくりしてですね、その印を見て悔い改めたように、あなた方に対しても与えられる印はこのヨナの印と同じ印だけなんだとこう言ってるわけですね。マタイによる福音書の16章のところに戻りますと、印というのはこのユダヤ人たちにとってはいつでも重要なものでありまして、自分たちがイエス様の語ること、また行うことを見て、何かそこにつまずきを覚えたり、何かそこで圧力を感じたりですね、受け入れがたいなと思うと、印と言い出すんですね。あなたはどんな権威があってこんなことを言ってるんですかとこう、その証拠を求めるわけです。これは、人としてある意味、私たちも理解できるんではないでしょうか。何か自分の思う通りのですね、期待した通りのことを求められたときには、それはすんなり聞いてられますけれども、でも、自分たちが受けられないことを聞いたら何の権利があって、何の権威があって、そんなことを私に命ずるんですかとこう、確かめたくなりますね。そういう意味で、ここのところにおいても、印を見せてほしいと願ったとあります。散々見たはずなのにですね。散々見たはずなんですね。このファリサイ派、サドカイ派という人々は、普通の人たちよりも一層、それをある意味ではよく見ようと思って、自分が行けない時には自分の手下の者たちを使わせてイエスが何を言った、何を語ったとこう確かめてた人たちですから。それもある時点からはですね、イエスを信じるためではなくて、このイエス様を信じるためではなくて、なんとか陥れようとして、それも陥れようもただの陥れようではなくて、殺す相談までしていたんですから。彼を殺す、そのような理由を見つけようと思って調べてたわけですから。どれぐらい調べに調べたかわかりません。そのファリサイ派、サドカイ派の人々が一緒に来て、イエスを試そうとして、天からの印を見せてほしいと願ったというわけです。天からのというのは神様からあなたが使わされたものだというその証拠を見せてくれと言ってるわけです。証拠を見せてくれ。今までイエス様が行ったことがインチキだなどとは言ってないんですね。私たちは聖書を読み間違えてはいけません。現代の聖書の読み方はですね、聖書の中に書いてある事柄、奇跡の数々は本当に起こったのか起こらなかったのか、こういう読み方をするわけですね。あるいはこのことは起きたけども、このことが聖書の言葉としてここに出るからには、どういういきさつで、どういう背景でこんな言葉に仕上げられたのかとかですね、こういう読み方をするわけです。だけども、一番身近にいて一番イエス様をインチキだと言いたかった人たちですね。この人たちがイエス様がなさったことに関しては一言もインチキだなどとは言ってないんです。これ以上の証人たちがいるでしょうか。見方がですね、ああこの人はこういうことやった、ああいうことやったって言うならば、それはその人に有利なように語ってるということもありますけれども、敵対している人です。殺したいとさえ思っている人です。それもただの殺し方ではありません。途中からはですね、 十字架につけて殺さなければならないと考え始めていた者たちです。この人たちがイエス様が行った数々の印、奇跡については否定していないんです。しかも面白いのは、ここにパリサイ派とサドカイ派とありますけれども、これは当時のユダヤの社会では両極端の二つの派閥です。両極端です。まあその社会の中に宗教の派閥あるわけですね。ファリサイ派というのは特に決定的に違うのは聖書で見るならば死者の復活があるかどうかこの一点においては両者は水と油です。ファリサイ派は死者が復活することなどありえないと考えています。周り見ではあ失礼サドカイ派ですね。サドカイ派です。サドカイ派は聖書の教えにはその法律的なそれに人が従わなければならない社会の秩序としてはその御言葉を受け取るけれどもそこにある神秘あるいは人間の理解を超えた事柄については非常に慎重にそれを拒んでいます、まあ、合理的といえば合理的ファリサイ派は聖書に密着ですそういう意味で両者は本当に水と油のように違うものなのにこのイエスというお方を前にした時には一致するんですねどちらもどれだけこのイエスという人が語っていることが確かに聖書が語っている通りだと確かにそれは真理だとサドカイ派はサドカイ派なりにファリサイ派はファリサイ派なりに思うわけですだけどもどちらの側もそこにつまずきを覚えているわけです。つまずきを覚えている。信じることに強い抵抗を持っています。このお方を本当に神から使わされた預言者として受け入れることも、またこの方を神から使わされたメシアとして受け入れることなど、到底ありえないと思っています。ありえないと思っている自分がそこにあるということです。一番固いもの。だから、やれるもんならやってみろと。見せれるもんなら見せてみろと挑戦してるわけです。天からの印を見せてほしいと願った。まあ、聖書のやりとりを見ますとですね、人は、いくら見てもいくら調べても信じられないものなんだなと本当に神様を信じるということはいくら見てもいくら確かめても人は信じられないものだな、ということを改めて確認します信ずるというのは私たちというものが確固としてここにあってですね確固立ってそして神様の御前にしっかりと立ってですね神様、私が信じれるように、とことんご自身を表してくださいと。そのような仕方で信じれる人間はいないんだなということを確認します。信仰によって神様を知るというのは、そういう意味で、自分を捨てです。自分を捨てです。自分を捨てるというととても大層なことのように思われるかもしれませんが信仰はそれしかありません自分を捨てまた自分を捨てることも自分ではできない神様がそのように導きもしそのように人を作り変えますこれにその身をその心を委ねるしかないだからですね神様に信頼して歩んだ者たちは試練の中でそして作り変えられていきますがイエス様に従った者たちもそうです イエス様に従った者たちもですね、ある時点からはイエス様にもうとにかく求め始めるわけです。教えてください、信仰を増し加えてください、こういうふうにイエス様に全てを求めていくわけです。あるおばあさんと牧師のやり取りが心に残っています。まあ本当にこういうやり取りだったそうですね。礼拝でその先生がまあ聖書を語ってですね、そのおばあさんはまあいつも喜んで聞いていたそうです。でも先生にこう言ったそうです。先生、いや先生が語るのは本当によくわかるし本当に聞いて嬉しいと。だけども私はこうザルのようでですね、本当にもう聞いたことがどんどんどんどんこう抜けていくんですと、さっぱりこう溜まったような感じがしないんですと。まあ知恵のある答えだったと思いますが、牧師はこう言ったそうです。あ、ザルですか、だったら神様の水の中にどっぷりつけておいてください、こう言ったそうです。もう組もうとか受け取ろうとしないで、もうどっぷりもつけといてください。いや、見事な答えですね。私たちの信仰もある面本当にそういうものだと思いますね。神様から、神様ください、神様ください、まあ、自分の小さな器をですね持ってって本当に神様ください、ください、まあこれがまず信仰においては一歩ですね。こういう姿勢がなければ信仰というのはありえません。だけどもそれでもうお手上げだと、まあ、どっぷりともう神様のもとに伝わる、こういう姿ですね、まあ、これが祈りにおいてもあろうと思います。神様に祈る者もですね、最初はちびちびと祈るわけですね。神様病気治してください、神様この悩み解決してください、神様どうか本当に嫌な人が目の前に現れてこの人をいなくしてくださいあるいは神様どうかこの試験合格させてください、まあこのあたりはもうキリスト教なんだか他の宗教なんだかよくわかりませんね。いやー神様お金困りました、本当にもうなんとか本当にもう生活なんとかします。あ、そうしたら本当に生活がなんとかなってですね、またそういう話も聞きますから、いやー自分もやってみようとか思ってですね、でもまたそういかないのもまたイエス様のお導きですね。イエス様にですね、ああこの間は本当に5000人の人たちが腹いっぱい食べたぞと、またついていこうお腹すいたなと思ってついていくと、お前たちは何のためについてきたんだと、腹いっぱい食べたからついてきたんだろうと、でもそんなものではなくて私を食べろ、謎のような言葉です。私の体を食べろ、私の血を飲め、もうつまずきたくなってますから、自分の願い叶わないからもうつまずく理由も欲しいですから、ああなんてひどい言葉だ、こんな言葉聞いてられようか。つい先頃まではイエス様の言葉を聞いてですね、いやーすごいもんだなと思っていた人たちもつまずいて離れていく大勢いましたね。また実際自分のことではなくてファリサイ人たちをですねやり込めてるのを見ると、もう胸がすくわけですね。ああイエス様にやってやられてるぞみたいな感じで、も自分たちが思う通りでないと本当に途端につまずいて離れていく。でもそのようなちびちびと神様に求めていた者たちがイエス様の十字架に出会い、イエス様の復活に出会い、その後どうしたと聖書は教えているでしょうか。使徒言行録の一章を見るとですね、120人ほどの者たちが一つになっていたとあります。しかも祈っていたとあります。本当の祈りが始まったのはイエス様の十字架の死、そして復活の後です。そこでは誰が一番偉いのかなどと言い出す者は一人もいませんでした。またそこでは恐れてですね、このままではどうなるんだと言い出す者もいませんでした。イエス様を殺した人たちが力を持って イエスの復活を伝えている者がいたら放っておかないとしていることはひしひしと感じているわけですから。でもそういう中で彼らは一つになって祈っていたとあります。どっぷりと神様に身を預けて祈っていたということです。こういう信仰にはいくら印を示されても人は至ることがありません。いくら調べてもいくら証拠を見せられても、私たちが願うことが次々と叶っていってですね、次々と叶っていって、本当にまるで神様というのは私のために世界を動かしているかのようにさえ次々と叶えられていっても、このような信仰には至りません。イエス・キリストが本当に天から使わされた、神様から使わされたメシアだとして、その身を委ねるような信仰には決して至りません。これは単純に考えてもよくわかると思います。持てば持つほど私たちは心配事が増えるんですね。持てば持つほど、また私たちはいろいろなことができるようになればなるほど、反対にただできただけの話であれば、そこに立って自分よりもできる人たちを見つけます。あるいは自分よりできない人たちを見下します。いつでも不安定です。しかしイエス・キリストにおいては、本当に神様との交わりの中に生きることにおいては、そのような自分が本当にいつでも自分ここから救い出されます。また自分がひしめき合っているようなこの世から救い出されます。私たちは悪い者同士が争うと思っていますが、それは違います。正しい者同士が争い合うんです。悪い者同士の争いなどは力が入りません。自分が正しいと思ってこそ本気で争うことができます。だから自分ですね、この根本のところが変わらないと、ここから救われないと、ここにイエス・キリストが来てくださいました。その印を見せてみろと言ってるわけです。ある意味では最良の人たちがここにやってきてイエス様に問うてるんですね。ファリサイ派サドカイ派というのは最良の人たちです。当時の社会で彼らの中で学者として認められている人たちは、その人が市場に入っていけば人々はパッとその人々を迎える、それぐらいの尊敬を集めていた人々です。でもこの彼らがイエスというこの人物に出会った時に、知れば知るほど、調べれば調べるほど自分の心の底を探られるんですね。探られるわけです。世の光だと言われたお方を信じようと思うにせよ、あるいは信じまいと思うにせよ、知れば知るほど心を探られます。そしてある者はこの方に望みを託すようにと神様から導かれ、ある者たちはこのようにして試しに試そうとしています。そうしたらイエス様はこうお答えになったとあります。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲は低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。これはですね、神の国が近づいたのになぜそれがわからないのだと言っているんです。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと私が言った言葉の真意をなぜあなた方は見て取ることができないのかと言っているんです。聖書をよく知っているだろう、そしてまた厳しい目で人々をよく見ているだろうと。だけどもなぜそれを見分けることができないのか。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。なぜあなた方が率先して神の御前にへりくだらないのかということです。 マムシの子らよとあのヨハネがあなた方に呼びかけたその言葉をなぜ受け取らないのかということでもあります。神様から使わされたものとして彼らも一目置いていたあのバプテスマのヨハネですね。彼からマムシの子らよと言われて改めて神様の御前で斧はもうすでに木の根元に置かれている。このヨハネのメッセージを受け取ってなぜ率先して悔い改めて信じないのか。またヨハネが私の後には私よりもはるかに優れたお方が来る。あなたの靴、私はその方の靴の紐を解く値打ちもないと言って指し示したもの。なぜ私を信じないのかと言っているんですね。実際彼らは調べに調べてますから、ある意味確かにそうだなとも思っているわけです。どこかで。だけどもなぜなおも印印と言い続けるのかということです。なぜなおもなおも印印と言い続けるのか。四節こうです。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。ヨナの印とは、ヨナが魚の腹の中で三日三晩いて吐き出されたように、私もまた死んで三日土の中に身を置いて、そして人々の前に現れるということです。それが印だ。復活だということです。死をもって終わらないということです。それが印だと言っているんですね。信じないこのパリサイ派サドカイ派に対しては忌々しい印であったことがわかります。しかし信じる者たちにとってはその印は決定的に重要な印であります。信じる信じないを分けるのはへりくだりです。神様の御前にへりくだるです。へりくだる。神様の御前にへりくだるです。実際これが唯一の印だと言っているんですね。弟子たちもこの時にはそのことの意味まだわからなかったと思います。まだその印が十分に内容を表してませんから、ヨナの印と言われて何なのかなとぼやっとしてますから。でもイエス様の十字架の死、そしてイエス様が三日目に復活して彼らの前に現れたこと、まだここでは足りません。そしてさらに彼らに40日にわたって神の国のことを述べ伝えて天に昇られたこと、神の右に座しておられること、こっからこの印が彼らにとって力を持ちます。どのようにしてか、先ほど申し上げました。イエス様が復活し天に昇られた後、弟子たちは本当に祈り始めたんです。本当に祈り始めたんです。異邦人のようにくどくどでもなく、自分の願いを何とか叶えよというふうにでもなく、また、パリサイ派たちのように、街道や街角で人に見せるためでもなく、本当に祈り始めたんです。自分の願いを叶えよと祈るんではなくて、神様の御心を求めながら祈り始めました。自分の願いはそれに添えて叶えられるものであるように、本当に神様にその身を預けるようにして、本当に祈り始めました。そのようにして祈っていった時には、改めて確認したと思いますね。祈りとは何なのか。イエス様のあの印がどういうものであるのか。印というのは 私たちの考え方、価値というものを決定づけるものですね。決定づけるものです。印というのは。権威づけるものです。同じバッグやあるいは同じ服であっても人の目から見ると区別がつきませんけれども、そこに一つのマークがついているだけで価値が違いますね。またそのマークがついているだけで私たちはそれが十分にその価値のだけ気を使ったり良いものを使ったりして作られたものだと認める。まあそれでその価値を認めるということはありますね。私たちの考えやいろいろなことがグラグラしたときにその印というのは権威づけるわけです。これでいいんだと権威づけるわけです。起きてくることを見ても神様のことされたとはあるけれども、神様から愛されているとはあるけれども、本当にそうなんだろうか。見ているもの、あるいは起きてくること見るとグラグラしますね、人は。あるいは祈っていても本当に随分祈ってきたけれども、本当にこれが届いているんだろうか、グラグラしますね。あるいは自分自身のことがますますよく分かってくると、あ、自分は自分が蒔いた種を刈り取ってるだけなのかな。神様の光を知れば知るほど思い出さなくてもいいような昔のことも思い出されて、ああそういえばあんなこともしたなとかですね、小さなことまであんなことも言ってしまったなということが、あるいはしてしまったなということが改めて深く思い出されたり、いろいろ自信がなくなりますね。でも改めてこの天からの印が答えを与えます。父なる神の右にイエス・キリストが座しておられること、生きておられるということです。生きておられる、今も生きておられるということです。十字架の死をもって終わらないで今も生きておられる、ここにかかってます。これはこのような30分少々の説教でですね、力を込めて語られて、ああなるほどそうかな、わかりました、こういう類のものではないですね。ここからです。本当に私たちが祈りを通して確認します。キリストの名によって歩むことを通して確認します。そのキリストの名が呪文のようなものではなくて、十字架で私たちのために死に、そして復活されたお方だと。そのお方は死をもって終わるようなお方ではなくて、死なる神の右に座しておられる。このことをはっきりと天からの印として見ながら、受け止めながら、祈りつつ歩むことを通して確認いたします。これしかないというわけです。天からの印はこの他には与えられない。私たちがもし起きてきたこと、祈りがこのように聞かれたとか、祈りが聞かれなかったとか、あるいはこういうことに直面したとか、ここを乗り越えたとか、このことが私たちの印であるならば、きりのない話です。そこには確かなものはありません。また私たちが主から御言葉を受けるにあたって、自分なりにそのことが受け入れることができるとか受け入れることができないとか、祈りなしにただ御言葉に向き合っただけでは役に立ちません。知識も役に立たないんです。知識は人を高ぶらせとあるように、私たちが神を愛すること、また神の愛を知ること、その愛によって動かされて本当に今までとは違う道筋歩み出すように導かれていかなければ、何を祈って何を受け取っているのか分かりません。 それはある意味とても愚かなものであります。第一コリントの一章18節からのところを読んで終わりたいと思います。しかしこの十字架の言葉にとどまりながら神を求める人々は天からの印として与えられたイエス・キリストの復活、この価値を必ず確認すると思います。一章の18節からです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。お祈りいたします。宣教という愚かな手段によって私たちの罪の贖いとしてイエス・キリストが十字架で死なれ、三日目に復活して父なる神の右に座して、たゆまず私たちのために取りなしをなし、私たちに最善のことをいつも図り、またその最善のことを受け止めるように、私たちにとって神の力、神の知恵として私たちを力づけもし、また作り変えもし、導いてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、本当に宣教という愚かな手段によって私たちに与えられたものを、人の目には愚かなものと見えるキリストの名による祈りを持って求め、受け取っていくことができるように、どうぞ私たちに誠の祈りの礼を、また祈りを教えてくださるようお願いいたします。日々にあなたに祈り、一日一日をあなたのもとでいただきながら、他のものに奪われることなく、主と共に確かに目を覚まして一日一日を生きていくことができるよう、そのようにしながら主よ、あなたを待ち望む者として、今日という日に歩むものとさせてください。